Verizon. Web Security News。ウェブセキュリティニュース。通信技術企業世界最大手の一つ、ベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティ、ウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。お話を伺うのはこの方。
ベライゾンジャパンの森マークです。よろしくお願いします。
はい、ベライゾンジャパンソリューションズエグゼクティブセキュリティの森マークさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
進行は私、ちぐさです。さあ今回のウェブセキュリティニュース、マークさん、どんな内容でしょうか。
はい、今年もこの時期がやってきました。情報処理推進機構、通称 IPA が発表する情報セキュリティ重大脅威、先日2024年のものも発表されたので、それについてお話ができればなと思っています。
はい、 IPA が発表した情報セキュリティ重大脅威2024、昨年もちょうどこの時期に2023年バージョンお伝えしましたよね。今年はどんな傾向になっているか、後ほど詳しく伺っていきたいと思います。今回もよろしくお願いします。
お願いします。
Verizon Web Security News。
さあ今回は IPA が発表した情報セキュリティ重大脅威2024を見ていこうと思いますが、改めて IPA についてご紹介しましょう。情報処理推進機構、通称 IPA は経済産業省が管轄する独立行政法人です。コンピュータウイルスや情報セキュリティなど IT 分野での調査や研究、情報発信を行っています。他にもマークさん、技術開発の支援や人材育成なんかも行ってるんですよね。
そうですね。で、エンドユーザー、個人のユーザーからすると IPA のサイトに行くと、今どういう、事件が起きているかとか、どういうふうに自分を守っていったらいいか、そういう情報が実は IPA のサイトに掲載されていたり、あと企業ユーザーからすると必要に応じて、今どういう、悪いことが起きているのかという、情報を発報してくれる。で、また人材の育成なども、やはり、どこかがやらなければいけないっていうのもあるんですけど、中心的な、ポジションで、様々な活動をしてくれているところですね。
うん。そして、この IPA が発表する情報セキュリティ重大脅威。こちらは、前年に発生した社会的に影響が大きかったと考えられる情報セキュリティにおける事案から、IPA が脅威候補を選び出して、選考会が審議、投票をして決定した、ランキングということなんですね。
そうですね。で、最近だともう200企業以上からの皆様が集まってきて、この選考会に参加されていますね。で、この情報、世界中でいろいろなこういった脅威情報はあるんですけど、日本にとって、やはり生の声が反映されているということで、とても重要な、データの一つだというふうな位置づけだと思います。
200以上の企業が参加しているということで、かなり信頼できる情報ですよね。
はい。
では先日発表されました24年版、つまり2023年に発生した事案のランキング見ていきたいと思います。こちらカテゴリーが個人と組織に分かれていますが、今回は組織のカテゴリーから見ていきましょう。まずは第10位、犯罪のビジネス化、アンダーグラウンドサービス。こちら2016年以降で重大脅威に入ったのは2年連続2回目です。
これからキーワードとしていろいろ出てくるんですけど、やっぱりこのビジネス化、顕著に現れてきているというふうに見えています。で、コンティというランサムウェアグループ、2年前に解散したんですけど、その解散するときにやはり内輪もめが起きて、チャットの履歴を誰かが公開しちゃったんですね。で、その時に見えてきたのが、実際にビジネスとして動いていたと。予算があり、人を雇っていたり、あと開発のスケジュールだったり、そういったものが出てきてるんで、本当にビジネス化している。プロフィットエンドロスを気にしているようなビジネスになってきているんで、そうなってくるとやっぱり個人ユーザーは太刀打ちできなくなってくるっていうのも、一つ目立ってるのかなというふうに思います。
はい。そして第9位です。テレワークなどのニューノーマルな働き方を狙った攻撃。こちらは2021年に初めて選出されてから4年連続トップ10入り。まだトップ10入ってますか？
入ってますね。もう本当にテレワークは、一般的に皆さん行っていくものであるんではないかと。特に、欧米ではテレワークとても多いと。で、日本でもやはりテレワーク多いという中で、何が問題かっていうと、セキュリティを、担当している、皆様、守る範囲が増えてきたということで大きな脅威になってくる。今までだったら会社 を守っていればよかったのが、会社から先の従業員のネットワークも見なきゃいけない。それが大きな問題になってくるのかなというふうに思いますね。
やっぱりコロナ禍がきっかけで一気に加速したこのニューノーマル、テレワークなどのね環境ですけれども、去年は第4位だったんですよ。
やっと落ち着いてきた。
落ち着いてきてはいますよね、うん、反撃できているってことですよね。
そうですね。なので例えば例として挙げるんであれば、 VPN バーチャルプライベートネットワークの接続がきちんとできるようになっている。それが脅威の防御になってきているのかなというふうに感じです。
うん、本当テレワークなどが本当の意味で定着してきてね、あの皆さんセキュリティに関する意識というのもぐっと底上げされているような印象はありますよね。続いて第8位、ビジネスメール詐欺による金銭被害。こちらは7年連続7回目のトップ10入り、手強いですね。
これはね、どんどんどんどんビジネスメールの攻撃が巧妙化してきていると。で、あのスピアフィッシングっていう攻撃なんですけど、一つのターゲットを特定してその人を完全に調べ上げて、そこで初めて攻撃をするっていうような、うん、本当に手の込んだものです。で、なんでビジネスメール詐欺がここまで被害が大きくなるかというと、お金払っちゃうんですよね。だから一番大きい、被害額としては、日本企業としての、被害額は約$40,000,000、今のレートでいうと60億円ぐらいの損失が出ている攻撃もあった。で、もちろん犯罪者もそれだけお金になるんだったらやっていこうではないかというような動きがあるのかなというふうに思いますね。
続いて第7位、脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加。こちらは4年連続7回目のトップ10入りです。
これもいいことと悪いことがあるというふうに思うんですけど、まずいいこと、脆弱性の情報が公開されないと誰も直さないっていうのが一つありますよね。でもその反面、脆弱性情報が公開されても直さない人がいるっていうのも大きな問題になっていると。もともと脆弱性っていうのは、この業界が出来上がる前からどのようにして脆弱性をみんなで共有して安全に守っていくかということを考えた上で、脆弱性情報というのは公開した方がいいというような動きから始まっていて、だからすぐに直せない人たちには都合が悪い情報かもしれないけど、すぐに直せる人たちにとっては欠かせない情報源だなというふうに思いますので、もう本当にそういった意味ではバランスを取っていかなければいけない問題かなと。
はい、続いて第6位、不注意による情報漏洩などの被害。こちらは6年連続7回目のトップ10入りです。
これはもう本当にね、人間だからしょうがないな。で、DBIR、データ漏洩侵害調査報告書でも、実はこの人間が関わっている情報漏洩、約8割というようなデータも出ているぐらいなんで、不注意もそうですし、まあ意図的にそういうこともやることもありますけど、人間が関与してデータが漏洩されるっていうことがとても多い。で、これはもうね、6位ですけど、変わらないのかなというふうに思いますよね。
そうですね。こればっかりは、みんなで気をつけましょうとしか言えない。
そういうことです、
気をつけましょう。
気をつけましょう。
第5位は、修正プログラムの公開前を狙う攻撃、ゼロデイ攻撃。こちらは3年連続3回目のトップ10入りです。
ゼロデイももう昔からみんな心配してるんですけど、誰も知らない脆弱性をついた、そこで、データを盗んできた。もう一つ危険なのが、その実はゼロデイを攻撃した攻撃者っていうのは自慢したいんですよ。俺見つけたぜ。ダークネットでそういう話がちょいちょいあるんですけど、そうするとさっきの、10位のビジネス化されたその人たちがその情報を引っ張り出してきて攻撃を開始するっていうこともあるんで、そういった意味ではね、修正プログラム公開前を狙うこういった攻撃はある程度は防げるんですよ。だからファイアウォールとかでも防げるし、こういったゼロデイが多いアプリケーションも実は存在するんで、そういったものを守っていくことで、ある程度のこういったゼロデイに対しての対策ができるんじゃないかなというふうに考えてますね。
続いて第4位です。標的型攻撃による機密情報の窃取。こちらは9年連続9回目のトップ10入り。まもなく10年連続になっちゃいますね。
そうですね。でもこれも8位のビジネスメール詐欺に近いのかなというふうに思うんですよ。標的型っていうことは、もう本当に特定した標的を見つけて、その人の情報を集めて、もう一回決めてしまったら、標的とされてしまったら、逃げ道がなくなるほど かなり細かいところまで攻撃されるということがあるんで、そうなってくるとやっぱり情報の摂取もちろんそうですし、さっきのビジネスメール詐欺も同じように起こってしまうというのが大きな問題ですね、うん、
はい、ではここからはいよいよトップ3迫っていきたいと思います。第3位、内部不正による情報漏洩などの被害、9年連続9回目のトップ10入り。こちらはマークさん、
やっぱり内部不正っていうのは内部で保有している情報を高いお金で買う人もいるわけじゃないですか。もちろんサービスやソフトウェアでコントロールでき始めてます、うん、で特にデータを会社から持ち出す時の規制を、ソフトウェア的にサービス的に可能にする、それがあの USB だとか、CD、DVD で持ち出す規制ももちろんできますし、インターネットを使って外部にその情報を出すということもあるじゃないですか。それを全てコントロールできるようなサービスなどがどんどんどんどん普及していってますんで、やりづらくはなってきていますね、うん、
はい。続いて第2位、サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃、6年連続6回目のトップ10入り。マークさん、これゼロデーのねお話の時にも上がりましたが、サプライチェーンの弱点をやっぱり悪用する攻撃多いんですね。
ですね。で、2つサプライチェーンの考え方があって、1つは例えば製造者が、エンドユーザーに対してソフトウェアのアップデートとかするじゃないですか、うん、そのソフトウェアのアップデートを攻撃されて悪い、ソフトウェアのアップデートがみんなに回ってしまうっていうサプライチェーン、これはあるハードウェアメーカーで実際に起こった事件なんですよ。でもう一つのサプライチェーンは従来のサプライチェーンであって、例えば会社があって下請けがいて孫請けがいて、でそのサプライチェーンじゃないですか、孫請けがパーツを作って、下請けがそのパーツをいくつか集めて親会社が必要なものを作り上げる。でネットワークも実はつながっていて、やっぱり孫請けその先になってくると PC3台とか10台で稼働させてて、インターネット あのセキュリティもあんまりそこまで分かんないじゃないですか。そこから入ってきて親会社に入っていくようなサプライチェーンの攻撃もあるんで、これもなくならないでしょうね。だから今まではやっぱり大きい会社が狙われ安いよねっていう風潮があったんですけど、全然そんなことはなくて小さい会社から入り込んでいくと、で、例えば東南アジアから日本に入ってくるっていう攻撃も増えてきてるんで、やっぱりそういった意味では日本がまあ安全というふうに思ったとしても、そこ以外の場所から日本に入ってくるってこともこれからはどんどん考えていかなければいけないというのが一つ大きな課題かなというふうに思います。
そして IPA 情報セキュリティ重大脅威2024、今回の第1位はランサムウェアによる被害、9年連続9回目でございます。ランクインしてます。
ランサムウェアは本当にこの先もうなくならないであろうし、これからは AI の力でもっともっとね、入り込み安くなってきてるんではないかというふうに思いますんで、本当にオープン AI があるからこそいろいろな文章だとか、そういったものがもう巧妙になってくる。で裏 AI でももうすでにあのランサムウェアのコード書いてよっていうと規制がかかってない AI があるんで、それに書いてって言うとランサムウェアのプログラムを書いてくれるようになってきてるん で今そういった意味ではチャット GPT のように規制されてるものは書いてって言うとそんなもん書けるわけないじゃんみたいな回答が来るけど、もう規制されてないあの AI があるんで、そこに行くと何でもできちゃうんで、そういった意味ではランサムウェアによる被害、これは本当に一人一人が守っていくっていうのももちろん重要になってくるんですけど、他の、漏洩の可能性があるような、ところもきちっと対応していかない限り、入られた時にランサムウェア仕掛けられるってこともあるんでね、これからもどんどんどんどん増えていくんではないかなというふうに思います。
はい、ランサムウェアによる被害は昨年も1位でしたよね。憎き存在ですね。
やばいです。でもやっぱりそういった意味ではロックビットっていうかなり大きなギャングも、はい、最近あの検挙されて、
はい、
やってますので、もし、よかったらそれも面白い話になるかもしれない、
はい、また番組でも別の機会にたっぷりと
取り上げてみましょう、
はい、伺いたいと思います。ということで今回は情報セキュリティ重大脅威2024、組織編の10位から1位までをご紹介しましたが、 マークさん、今回発表された重大脅威、全体としては印象いかがですか？
もしかしたら去年もこれ言ってるかもしれないんですけど、攻撃の手法だとか攻撃されやすいところだとか決まってきているので、妥当性ももちろんありますし、逆にこういったふうにリストがあることによって、一般企業の方々も個人の方々もまずはどこを守っていくかを知ることによって、リスクを抑えられるような状況になっているというふうに思います。交通事故の場合とかだと、保険がどういう適用されるかっていうのも決まってるじゃないですか。でこれからサイバーの世界でもそういった決まりを作っていくために、みんながこういうものを活用して同じように行動していきながら、まあ、前進していくというのはとても重要だというふうに思いますし、やっぱり重大脅威ということを発表してくれることによって、今やるべきことも見えてくるのかなというふうに思いますね。
はい、こういったデータ公開されていますので、ぜひ参考にしながら引き続きそれぞれの企業に合ったセキュリティ対策講じていくことが大切かと思います。
Web Security News。
今回の Web Security News いかがでしたか？ Web Security についてもっと詳しく知りたいという方は、 Verizon Japan のオフィシャルホームページご覧ください。そしてオーディの番組ページからメッセージも送っていただけます。番組ページのメッセージフォームというタグをクリックして、ぜひね、些細なことでも、ね、会社のセキュリティについてとか個人レベルのことでも結構なので、質問メッセージご感想をお送りください。そしてマークさん、ラジオ出演がいろいろと決まっていますね。今度大阪の方にもご出演されると。
そうなんですよ、
FM 大阪初登場、
初登場です。
おー、もう関東に限らず関西まで、
エセ関西弁でも喋ってくれると思ってます、ね、
いい声で、そのいい声で
3月8日の金曜日、
はい、
何メガっていう番組に12時台に出演する予定です。で今回は初めてということもありますし、番組の構成もちょっとデイブフロムの番組と違いますんで、今まで、ポッドキャストでも話してて、個人ユーザーどういうふうに自分たちを守ればいいかというようなことを、お話ししてこようかなというふうに思ってますんで、大阪にいる皆様もしお時間があれば聞いてください。
はい、3月8日金曜日12時台の予定で生放送ですので、ぜひお聞きください。ウェブセキュリティニュース、お届けしたのは
ベライゾンジャパンの森マークと
ちぐさでした。